おはにちばんは、ありがたい私こと、ありがた姉さんでーす。はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、また会いましたね。はい、というわけでですね、今回、知る次元様から、こちらの実演音声、出演させていただくことになりました。まずですね、こちらのトラックでは、知る次元さんの方がご用意してくださった質問に答えていくというものになっております。質問を読み上げて、その後にその質問に答えていくというスタイルをとっていきたいと思っております。よろしくお願いします。では、1で言われたことに10で返すというね、その、何ですかね、うるささに定評のある私なので、今回のこの質問もね、結構、多くお話しさせていただけたらなと思っております。はい、それではまず最初の質問です。お名前と年齢をお願いします。はい、名前はですね、今申した通りありがたい私という、まあちょっとヘンテコリンな名前でやっているんですけれども、呼び名としてはありがたさんとかね、私さんって呼ぶ方もいるんですけど、ありがた姉さんを推奨しております。結局ね、変な名前に変わりはないんですけども、さすがにね、ちょっとありがたい私って自分でつけておきながらなんですけど、ほんと変な名前なので、ありがた姉さんとか、まあ、姉さんって呼んでくださると嬉しいです。あとはそうですね、ありがたちゃんとかもありなのかなーって思ってます。いっそあだ名みたいにね、ありちゃんとかあーちゃんとかはありなのかなとも思う一方で、やっぱりありがた姉さんっていうのを個人的には推したいかなって思ってますね。何がありがたいかっていうのは、今回の音声を聞いていただければもしかしたら気づけるかもしれない。それで年齢ですね。はい、年齢は20代ですね。はい、厳密にはまあそうですね、10代寄りの20代ではなく30寄りの20代なんですけど、オブラートにちょっと包んで言ってしまえば、いわゆるいや、オブラートに包めないな、これは。あらなんちゃらとか言われてるやつですね。全然直球ですね、すいません。まあでもそのくらいの年齢ですね。はい、ただね、残念ながらというか、いや残念ではないかもしれませんがね、ありがた姉さんはね、多分5年後10年後20年後とこう重ねても、結局20歳のままでずっといると思いますよ。いわゆる永遠のね、17歳とか言うじゃないですか。なのでね、ちょっとこの界隈ね、永遠の17歳だとまずいんでね、私は永遠の20歳ということで、まあ、27歳とかいいかもしれませんね。で、やっております。やっております。なんかめっちゃ設定みたいですけど、まあ、実際に20代です。はい、まだ20代です。はい、で、じゃあどんどんいきますね。次の質問です。趣味や特技を教えてください。そうですね。趣味はですね、まあ昔はいろいろあったんですよね。そうだ、自己紹介でちょっと大事なことなんですけど、ありがた姉さんは既婚者子持ちの、ね、人妻なんですね。家庭があるっていうタイプの、結構珍しいっていうか、それをカミングアウトしてるって意味ではだいぶ珍しいタイプの、はい、活動の仕方をしているものなのですが、そうですね、やっぱり結婚しただけだとそんなに変わらなかったんですけど、こう子供がいるとね、やること変わりますよ。うん、こんなことしてる私が言うのもなんですけど、今までやっていた趣味とかは、あ、もうできないものだなって思って諦めたものも多々あって、昔はね、それこそコスプレイヤーとかやってたんですよ、実は。そう、ありがた姉さんはね、イメクラおばさんとかも言われますけど、そうなんです、コスプレが実際に好きでした。今もね、できるもんならやりたいんですけど、できないのでやってません。でね、昔はあとそのゲームとかもね、結構やってたんですけど、今は正直もう家事と育児と、まあ、その他あと人付き合いの娯楽とかがあったりして、それ以外だとほぼほぼこの活動をやっているってくらいに、明確な趣味を持ててないというか、趣味に時間を割けない状態でして、だけど今の私にとってこの活動自体が趣味なので、まあその台本読んで演技をしたり、同時声優としてやったりとか、あとはまあ こうやってオナニーが趣味っていうのやばすぎだな、でも、まあ、と言っても過言ではないくらいこの活動にいろいろ注いでますね。はい。でもそうだな、落ち着いたら昔通ってたんですけどね、またなんかパン教室とか通いたいなって思ってます。そう、昔通ってたんですけどね、またいつかそういうの通いたいなとか、もうちょっとなんか大人の女性らしい趣味持ちたいなとは思ってます。いろいろあったね、思い返せば。うん、コスプレ以外でも、なんだろう、ボードゲームもちょっとかじったし、普通にスポーツもね、バレエとかやってたし、まあ部活ですけどね、趣味っていうか。あとね、そう、ダーツとかもね、ボーリングとかもハマった時期ありましたね。すいません、なんか若干外をなんか浮遊物が飛んでる音が入っちゃったかもしれないです、すいません。で、特技ですね。特技も、そうだな、まあ、この活動特技っていうのもね、ちょっと違うんですけど、まあその何ですかね、臨機応変にニコニコしながら、あすいません、ちょっと咳込んじゃった。まあ、こうやって愛嬌を振りまくことが得意だよ、特技だよって言うとなんかあんまイメージ良くないですね。まあ、特技とか思ってないですけどね、これがあのデフォルトなのでね。特技か。まあ、その辺の人よりは、演技をするのはもしかしたら、まあ、得意っていうか好きですよね。あとは、そうだな、間違いなく誇れるのは、まあ、作文というか、作文括弧小説、括弧夢小説といいますか、ありがた姉さんね、中学生とか高校生の時にね、夢小説結構書き漁ってて、いわゆるキャラと恋愛するタイプの小説ですね。二次創作の夢小説っていうジャンルがね、男性の方はあんま馴染みないかもですけど、ありまして、そういうのすごく得意で、ぶっちゃけランキングサイトの、その頃、ピクシ、言っていいのかな、これ明確な SNS とかプラットフォームの名前言っていいのかな、まあ、いわゆる支部とか呼ばれてるね、あれですよ、あの辺とかじゃなくって個人サイトがあってね、そう、その個人サイトを持ってて、それをランキングに登録するみたいな、でそのランキングがね、勝手に計上してくれるみたいなあったんですけどね、ありかた姉さんのサイトはね、いろんなジャンルね書いたんですけど、結構1位になることが多くて、そう、まあ言うて多くても500サイトとかだったかな、一番流行りのジャンルでも。うん、まあそんなにね、そんなにそのめちゃくちゃ人口がいる界隈ではなかったんですけど、だから私は昔から、私は夢小説を書く才能を持って生まれてきたんだ、神様にここにステータス振られて生まれてきたんだとか思いましたねまあそうですね、特技を活かして今自サークルで台本書いたりとかできているので、結果的にこの楽しい活動に活かしてやれたって意味では無駄ではなかったなって思ってますね。何一つ無駄なことなんてないんだなって前向きに生きてますすいません、ちょっと今日よく噛んでしまいますね一発撮りならではの醍醐味だと思っていただければ嬉しいです。はい、いや長い長い、大変だ、ちょっと駆け足にしないといちいち回答が長いですね、ほんと1に対して10で返してる。はい、次の質問です。好きな食べ物は何ですか。一応ね、ありがた姉さんのキャラとして三色団子好きって言ってますけど、マジで三色団子は好きです。というか和菓子が好きです。たい焼きとかあんみつとか、あと桜餅とかもね、そう、すごく好き。もっと言えばなんだっけ、八つ橋とかも好きですよ、ローカルですけど京都行った時めっちゃ八つ橋を買い漁った記憶ありますあとはね、そうですね、男って感じですけど、もう寿司、ラーメン、焼肉もだね好きですね。なんかパンケーキとかね、洒落たこと言えればよかったんですけどもう寿司、ラーメン、焼肉の男コンボみたいなもう丼飯とかも大好きです。はい、次の質問です。お料理は好きですか。また得意な料理はありますか。料理はね、すごく好きではないけど、まあある程度はですね、というのも家庭があるので日常的に作る機会が多いんで、嫌いってなってるとちょっとストレスになるじゃないですか。なので気持ちとしてはあんまり苦じゃないなって思いながらはやってますね。うん、で、 得意な料理ね、これはそう、他のとこでもなんか答えた記憶がある、その度毎度言うんですけど、正直得意料理はないと思ってるんですよ。日常的に作るのが当たり前すぎて、得意も不得意もない状態っていうか、作れて当然までちょっと言ってるというか、まあ、何せね、家庭のある女性なんでね、皆さん世の中の主婦の方はね、ほんと作れて当然みたいになってますからね、きっと。そう、苦手な方もね、いらっしゃると思うんですけど、私の場合は苦手もなければ得意もなく、なんか当たり前のように生きていくために作っているだけっていうか、得意か。でも自分で作って美味しいと思うの、豚の角煮とかですかね。まあ難しいことしてませんけどね。豚の角煮入れて、生姜とネギと、あと何だったかな。すいません、なんか外がうるさいな、今日。その辺かな？生姜、ネギ、まあ醤油と豚。あと、その中にゆで卵入れるのがすごい好きで、そう、ゆで卵。豚の角煮の汁にぶち込むとめちゃくちゃ美味しい。おすすめです。ただ、脂っこくてね、胃もたれをするっていう、あゆがた姉さんもう若くないんだなって思わせられる瞬間でございますね。はい。次の質問です。見た目のイメージはどんな感じですか？髪型とか身長とか顔立ちなど似ている有名人などもいれば、って、そうですね、書かれてますが、そうですね。具体的なちょっと名前は出せないんですけど、友達にある AV 女優に似てるって言われたことあります。よりによって AV 女優かよっていう、そう。なんかありがたちゃんに似てる AV 女優発見したんだけど、とか言って画像送ってきて、似てるかどうかって言われると、似てなくはなかった。でも声が違うんで、まああんまりその自己投影とはならなかったですね。なんか自分が知らん人とセックスしてるみたいになるじゃないですか。似てる AV 女優がね、いたら、その AV 見たらね。けど、そうはなりませんでした。あ、声が違うって。これは私に顔が似てるけど、やっぱり私じゃないんだってなりましたね。当たり前ですけどね。イメージですね。そっか。まあよく言われるのが、この声とかこの喋り方に対してなんかマッチした見た目はしてるって言われます。え、その声、その性格みたいのはあんまなくて、まんまってよく言われます。ただ、えぐい下ネタ言ったりするっていう変態的な意味ではギャップがすごいって言われたこともあります。なんでその声、その喋り方、その見た目でそんな汚ねえ話するのって言われたことは何回もありますね。まあおそらくね、私に限らずえぐい下ネタをね言う人自体がそんないないから、そういう人がねちょっと異端な目で見られているだけだとは思うんですけどね。はい。そうですね、メタの話をするとね、ありがた姉さん側があるじゃないですか。側っていうか、まああれは私なんですけど。めっためただ。あの側は割と自分に近いんじゃないかなとは思ってますね。まあ近くしてある程度作ったかなっていう。はい。身長はね、160センチくらいですね。まあその辺も含めて、いろいろ側に反映させてるかなって思ってます。はい。次の質問です。今の服装はどんな感じですか？下着も含めてお願いします。ですね。今はいつもね、オナニーするときそうなんですけど、今は家着です。普通の家の服を着ております。はい。いつかね、コスプレとかもしてできたらいいんですけど、とりあえずはやりやすいように家着です。時期もね、時期なのでね、まだ寒い日がちょっと続いているので、モコモコ系のルームウェアを着てます。はい、ちょっと具体的なお店の名前は出せませんが、某モコモコウェアとかが売っているところの、そう、パステルカラーっぽい色合いの家着。家着、パジャマ、ルームウェアです。はい。下はね、今は、なんだろう、ホットパンツ型ですね。モコモコの。で、上は普通にモコモコのパーカー型で、これをよく着て、オナニーをしてるんですけど、やりやすいんですよね。下が短いから脱ぐときも楽だし、上もね、ちょっと緩いパーカー系の やつなので、こうスッと手を滑り込ませてね、おっぱい触ったりできてとっても便利。はい、下着も含めてってね言われているんで、下着の本も紹介しちゃおう。下着もね、ちょっと今つけてるのはオナニーするって気合い入れててちょっといいやつなんですけど。色はですね、なんだろう、白ではないんですよね。白にちょっと色が入ったなんかピンクとか黄色とかのひな祭りカラーみたいなレースがついてて、そうですね、うん、うん、そうですね、そう、今ちょっと確認をしましたけど、レースついてるパステルカラーの白、ピンク、黄色みたいな、ゆるゆるの、なんかその、ゆるゆるっていうのは色がですよ。サイズじゃなくて。ひな祭りとかイースターとかのテイスティングですかね。夢川系、夢川系ではないか。けどそういう感じですね。こちらをね、後でなんか脱いだり、ちょっと触ったりしていこうと思っております。はい、次です。普段はどんなファッションがお好みですか？下着も含めてお願いします。下着も含めて、下着はですね、まさに今つけてるのみたいな、なんかレースがついた系がやっぱ好きです。でも一応ね、持ってるんですよ。真っ赤なやつとか黒いやつとか、結構大人系の過激なタイプのも持ってて、まあ、今日はちょっとこういう気分だからこれつけてますけど、いろいろ挑戦はしてみてますね。ただ、やっぱり下着といえばなんか、レースっていう印象は自分的にはありますね。はい。で、普段はどんなファッション？そうですね。その、育児する上でちょっと邪魔くさいで、最近はあんまり履けてないんですけど、スカートがめちゃくちゃ好きで、大人になってからですね。本当に、まあ学生の時はね、制服あるじゃないですか。その後はもう、高校出てから、短大とか行った時、にからかな、あの辺りからも本当に私服もずっとスカートでしたね。逆に中高の時とか小学生の時ですね、それこそは私服はズボンとかなんかレギンスみたいのとかが多かった気がしますね。レギンス、短いパンツにレギンスとか、まあそれ昔の話なんですけどね。だからまあスカートが多いです。好みはスカートです。わかりやすく言うと、まあ、量産型大学生みたいになっちゃいますけど、やっぱりああいう服装って結構無難なんですよね。もう主婦なのでね、ミニスカではなくロングスカートとか、まあ、膝丈くらいのとかなんですけど、今の時期だとね、セーターとそういうの組み合わせたりしてとか、お出かけの時は着ることもありますね。はい。次の質問です。男性に着てほしい服などありますか？すいませんね、こういうトークの時にね、どこまで具体的な社名を出していいかっていうのがわからないのでちょっと言いにくいんですけど、シンプルになんか某有名アパレルブランドみたいなのマネキンが着てるみたいな服で全然いいです。普通にかっこいいです。ああいうのがジーパンにトレーナーとかセーターとか良くないですか？まあ高身長の男性がね、マネキンがスタイルいいからっていうのはありますけどね。そうですね、そういうのやっぱ着てほしいなって思います。自分のパートナーにね、そういう服の共有はしないんですけど、一緒に出かけた時にこういうの絶対似合うから着てほしいみたいな、ちょっと試着してきてよ、やっぱり似合う、これ買おうみたいなのはよくあります。やっぱ自分の好きな男性は自分好みにカスタマイズしたくないですか？だって皆さんもアバター作るとき自分好みの女の子とか作ったりしませんか？好きな男性だったらね、やっぱりそういう自分の好みの服着てくれたら嬉しいですけどね。うん。でも何一つ強要はしてないです。はい、着たいもの着ればいいと思います。次の質問です。今どちらで収録されていますか？まあ、今はですね、寝室です。いつもこの寝室が遮音性とか防音性とかを考えてもいいかなってことで、ここでやっております。はい、次です。声優活動を始めたきっかけは、単刀直入に言うと、まあ、 言葉選びがちょっと何ですかね、自分のことをね買いかぶりすぎですけどね、あのスカウトというかあ、でも声優活動、うん、そうですね、 YouTube にシチュエーションボイスの投稿を始めたのがきっかけでして、でそこからこういう DL サイト様とかで音声を出しているサークル様に声をかけていただき、あのよかったらうちでやりませんかって言われたのが、同人声優としてはまあ原点だったのかなっていう、声の活動だと YouTube のシチュエーションボイスのアップロードが初めてで、その本当にもう1ヶ月半後くらいだったかなに声をかけられて、こっちの今いる界隈に来た感じですね。はい、次は今後の活動について目標ややってみたいことなどありますか？まあ今のやっていることとかもね、もちろん継続しつつまったりゆったりやっていければなと思ってるんですけど、一つちょっとやってみたいのが、今回の作品も実演でオナニーするって内容なんですけど、オナニーの配信とかをやってみたくてリアルタイムで何かやるってのをやりたくて、ただ私まあ家庭の事情とかね、その他もろもろの事情があってなかなか配信ができない立場なので、あとできたとしても結構えぐい時間なんですよね。そうだからその辺はちょっとうまく考えながらやっていきたいなって思ってます。まあその辺は自分の私の、支援っていうね、支援サイトがあるんですけど、そちらのブログとかでもたまにポツラポツラ言っていたり、あとツイッターなどもそう言ったりしてるので、よかったら情報を追ってくださると嬉しいです。次の質問です。実演音声作品に出演することにしたきっかけは、これは単純に興味本位でしたえ、何これ面白そうみたいなオナニーを収録して人に聞かれるのどんな感じだろうみたいな興味本位でしたね。まあリスクがそんなにないっていうのはやっぱりあって、そのリスクなく私も楽しく聞いてくださった方も満足していただけるのであれば、みんなハッピーだなーって思って、まあそういうふうにこう予想を立てた上でやってみたら、やっぱりその通りだったって感じですかねなのでもうこれはこれからもやれる範囲でやれることをやっていきたいなと今確信はしてますね。決意がありますそういうはい、次の質問です。お休みの日はどういう風に過ごしていますか？お休みの日、お休みの日があるようでないんですよねそう、何せこの活動が基本的に家でできるものですからほぼ年中無休状態っていうのと、さっきも言った通りなんですけど、ちっちゃい子供がいるんですよ。もうなんか赤さんかくらいのちっちゃい子がいてさすがに赤さんではないけども、でもまあ幼児がいるんですね。もう目を離せないわけですよ。そうすると本当にこの活動の、ね、編集作業とかもね、すごい目の前にいる子供もチラッチラって見ながら編集したりとか、あと朝早く起きてとか夜遅くまで起きてっていう子供が寝ている間にやったりとかで、もうなんか忙しいアピールみたいになっちゃうんですけど時間を捻出して常にやってて、それくらいなんかお休みというお休みっていうのがない状態なんですよね。だからお休みの日は結局ね、この活動して普通に家事育児やってるよって感じですかね。でももちろんたまに息抜きはできてまして、そういう時は今そうですね、こんなご時世なのであまり密なとこには行けないんですけど、まあ、と言いつつもね、ちゃんと対策されたとこには行ったりしてて、まあ、少しね車を走らせて遠出とかもしますし、あとはそうですね、ハイキング、トレイルの方に行って、運動不足だとねちょっとこういう活動してるとパソコンと向き合って座りっぱなしみたいのも多いので、そういうとこちょっと意識して運動しに行ったりしてますね。うん、それがすごい自分にとって気休めになってるかなーって感じです。はい、次の質問です。旦那様のいいところ、好きなところなどを語ってください。 思い切りのろけていいそうですね。そうだな、顔がいい。それはでも一般的なイケメンとかではなく、私の好みって意味で顔がいいです。顔がいいのと、あとまあ身長も高いし、そう、スタイルもいいっていうか、まあそれも私目線ですけどね。指の形とかね、そんな良くないしね。でも私目線はほんと全部が愛おしいって存在ですね。あとはその頭がいいんですよね。どこのとかは言えませんけど、まあちゃんとした大学を出ておられて、そしてそうですね、なんかこう海外に勤めることが叶うくらいの英語力とか持ってて、まあその会社からね、なんか信頼された上でこうやって海外に一時的に仕事をしに行ってくれっていうのを任されてるっていうのは、私としてもすごい誇りというか、旦那さんすごいなって思いますね。そう、英語がめちゃくちゃうまいんですよ、旦那さん。信じられないくらいうまくて。私はね、ダメなんですよ、その辺。ダメだから。旦那さんには甘えっぱなしです、恥ずかしながら。頑張ってはいるんですけどね。耳がダメなんですよね、私。聞けないんですよ、リスニングとヒアリングがもう、ちっちで。で、そうですね、まあ、優しくて思いやりがあってって、なんかこうやってのろけちゃうとね、めっちゃパーフェクトな旦那さんじゃないですかって言われちゃうんですけど、そんなこともなく、もちろん悪いとこもあって、うん、いいところめちゃくちゃあります。でも悪いとこもある程度あって、ただ悪いところもカバーできるぐらいいいところの魅力がでかいのと、その悪いところはね、人間だものありますよって感じで、私も私で寛大な心でちゃんと受け入れておりますね。何せね、私のこういう活動とかも肯定してくれる、こう、なんだろう、視野の広い方というか、なので、その存在には本当に感謝しながら、日々、この活動をやらせていただいております。はい。次の質問です。おっぱいのサイズを教えてください。おっぱいはですね、前世紀はなんか E くらいまであった疑惑あるんですけど、今はなんか CD くらいかなっていう。というのも、やっぱり、赤さんを産んだ後に、授乳中めちゃくちゃバインってなったんですけど、反動でしぼんなんですよ、少し。なので、まあ、なんか C 寄りの D くらいまで落ちたんじゃないかなって思ってますね。残念ながら。はい。まあ、また妊娠すればね、でかくなるんで、一時的には。そしてまたしぼむんですよね。悲しいね。はい、次です。自分の体で気に入っているパーツはありますか？そうですね。声じゃないですか？声ってパーツなのかな？ありがた姉さん、あんまり自分のビジュアルに対しての意識が、なんか、そんな高くなくて、本当に自分で鏡とか見た時に、私可愛いなとか思わないんですよ。誰が、ね、どういう観点で見て私の見た目をね、可愛いかブスかとか評価するかっていうのはもう分かんないんですけど、少なくとも私が私自身、自分の顔に対してビジュアルに対して何か思ったりしなくて、スタイルいいなとか、なんかね、顔が可愛いなとか、昔からあんまり自分の体に興味がなくて、うん、しって言うならでも声ですね。声は気に入ってるというか、まあこの声とね、一生付き合っていこうって思ってます。はい、次です。睾丸好きになったきっかけは？言われてしまいましたね、聞かれちゃった。ついに睾丸好きになったきっかけは、まあいろいろあるんですよ、諸説あるんですけど、そうだな、初めてやっぱり彼氏さんができた時に、まあ、なんだろう、初体験をして、その初体験した時に、睾丸というものを生で初めて見て、触れて、その時に、なんか、覚醒しましたね。何これみたいな。なんでこの面白い物体、なんでこんなものが男性器にぶら下がってんだって。触った感じが気持ちよくて、ハマっちゃったって感じです。はい。次の質問は、オナニーは好きですか？好きです。好きだから、こういうことやってます。大好きです。セックスも好きです。でも、オナニーも好きです。性欲がね、盛んなのはね、健康な証ですよ。食欲、睡眠欲、性欲ですから。三大欲がね、 お盛んっていうのはそれだけ心身ともに健康の証だと思いたい。次は週に何回くらいオナニーしてますか？最近は週3くらいでやってるかもしれない。多いと週4とかやっちゃうかもしれない。正直全くする気がないと思ってた時にも突然しちゃったりするくらいには、そう、でもそういう時はある程度その時間が短めですけどね。がっつりやる時はね、本当に溜まってる時ですね。はい。人生で初めてオナニーしたのはいつか覚えていますか、という質問もありますね。またその時の場所や状況、感想は、初めてオナニーしたのは小学生くらいと記憶してますね。うつ伏せになって片手をこう恥骨あたりに滑り込ませて、なんかおまんこっていうか恥骨あたりかな、その辺を撫でると気持ちいいっていうのが私の性の目覚めだった気がしますね。家の布団の中でしたね、普通に。うん、そう、それがオナニーっていう自覚なくそれをやっていたっていうのを覚えてます。はい。次の質問です。一日に最高で何回行ったことありますか？わかんないです。で、まあ、セックスもオナニーもですかね。いや、でもわかんないです、本当に。お前はね、今まで食べたパンの数を覚えているのか、バリに愚問ですよ、これは。数えるほどまず余裕がないんですよ。射精だったら、ピューって出して数える余裕くらいは、賢者タイムとかにあるかもしれないんですけどね。今、一回射精したってなるかもですけど、何せ、女性って連続でなんかビクビクってなったりもして、もう何回行ったかもよくわかんないみたいのもね、ザラなんで、わかんないですね、こればかりは。よかったら皆さん、今回の音声でも私が何回行くか数えといてください。はい、次の質問です。どんどん行きますよ。性感帯はどこですか？気持ちいい場所や触り方など。また行くときはクリ派ですか、中派ですか？クリトリスをいじるのが大好きすぎます。行くときもクリ派です。そちらは後ほどのオナニーを聞いていただければわかると思います。はい、次です。行った時の感覚を言葉で説明するとどんな感じですか？なんかビクビクってなって頭が真っ白になる。私行った後に眠くなったり本当に放心状態になることがあって、だからやっぱりそうですね、思考がこう、なんだろう、働くのをやめようとする感じですかね。体は、すごく私の場合は、こう、ビクってなって、こう、力が入りますね。足とかピーンってなったりするんで、言葉で説明するって難しいですね。次の質問です。オナニーの時、おもちゃは使いますか？使う場合、どんなおもちゃを持っていますか？また、特にお気に入りのおもちゃがあれば教えてください。ですね、今までというか、しばらく使ってなかったんですけど、この活動を通して、ありがた姉さんのファンの方、ありがたいの方から、おもちゃをプレゼントしていただきまして、ピンクローターと、ウーマンナイザー、あと今一応手元にディルドとかあって、いろいろあるので、それらをね、駆使してやっていきたいと思ってます。今のところはですね、ディルドはまだ入れてないんですけど、ウマナイザーとピンクローターどっちもめちゃくちゃお気に入りです。はい、次です。ファンの方とのエッチや、ファンの方がありがた姉さんのお声を聞いて抜いているところを想像してオナニーしたことはありますか？あります。むしろこういう音声を収録するときは結構高確率で、ファンの方がなんか自分の声で抜いてるんだなっていう妄想して興奮したり、まああとはその妄想の中だけですけど、妄想の中だからこそこういう旦那さん以外の方とセックスするっていう妄想はすることあります。いや、妄想だからね、背徳的でも何でもないなとは思っているんで、私は。はい、気持ちよければいいんですよ。オナニーの際どんなおかずを使いますか？そうですね、まあ旦那さんとセックスした翌日なら 昨日のセックスが良かったなって想像しちゃうこともあるし、さっき言った通りファンの方との妄想とかをすることもあるし、あとはなんか男性がオナニーをしている絵面が好きなので、そういうのを想像したりとかもありますね。はい、次です。今までに体験したエッチなエピソードを語ってください。いっぱいありますよ。いっぱいありすぎて語りきれません、こればかりは。もうエッチばっかですよ。ありがた姉さんはですね、自分のサークルでも実演音声発売してるんですけど、初代のね、そう、実演音声第1弾、ありがた屋から出ている、あちらの方に、ありがた姉さんヒストリーみたいな感じで、過去に、関わってきたっていうか、恋愛をしてきた方との思い出を語ったりしているトラックがあって、そこでめちゃくちゃ語ってるんで、よかったら聞いてください。ちなみにそのトラック2時間あります。とてもじゃないけどここで語りきれないです。ごめんなさい。はい、次です。ご自分は S と M どちらだと思いますか？ S よりだけど M にもなれる両党。気持ち的には S なんですよ。やっぱド M の男性とかにちょっとマウント取りたくなっちゃうタイプというか。でもそこで形勢逆転したら、したらしたらでその M になり下がっちゃうってタイプの、臨機応変にやれるタイプではあります。はい、次です。今回リスナーさんにフェラーしてあげるシーンがありますが、フェラー得意ですか？得意かどうかって言われるとちょっとわかんないんですよね。顎が痛くなっちゃって、すぐ疲れたって言って、フェラーをやめて、で、やっぱりあとフェラーしてると、すぐ入れてほしくなっちゃうっていうか、だからある程度やったら、顎が疲れたプラス、もうおまんこに入れてほしいってなっちゃって、あまり長くやらないタイプなんですよ。すみません。なので、得意かどうかって言われると、結構ね、台本をいただいた上でね、同人声優として演技でもフェラの機会多いんですけど、うまくできてるのかなっていう不安はちょっとあります。はい、次です。今まで何本くらいのおちんちんをフェラで行かせてきましたか？あ、こちらもですね、先ほど言った私の実演音声処女作にあり、ありがた姉さんヒストリーで関わってきた男性との話をしているので、まあそこにあった男性の数イコールね、おちんちんの数なので、そこにいた方々のはみんなしゃぶってきましたよ。みんな行かせたことはもちろんありますよ。はい、次です。週に何回くらいセックスしていますか？平均値を取るなら、まあ、最近はお互いに忙しいのもあって、1週間に1回だからね、月に4回くらいのペースかなっていう。ただ、調子がいいとね、1週間に2回とかもありますが、まあ、何せね、忙しかったりね、子供もいたりとか、あと、そうですね、旦那さんは私より年上なのでね、もしかしたら性欲が若干衰えてきているのかもしれないっていう危機感が、ありがた姉さんはこれからどんどん盛んになるのにって。女性の性欲のピーク30代だって言いますけどね、どうなんでしょうか。はい、そのくらいの頻度です。次は、セックスの際好きな体位は、四つん這いバック奥までチンチンが来るから。はい、次です。今までで特に気持ちよかった、あるいは印象に残っているセックスについて教えてください。セックスは毎回気持ちいいですね。そしてよほどインパクトのあるセックスじゃないとちょっと忘れちゃうんですよ、残念ながら。でもなんかちょっと露骨に旦那さんが言葉攻めっぽい、何そのセリフ、二次元がみたいなセリフを言ってきたことはあったんですよ、ちょっと前に。正直臭くて恥ずいけどめちゃくちゃ興奮しました。何その薄い本みたいな、薄い本の竿役みたいなセリフみたいなのはありましたね。はい、すごくなんかなんだろうね、体だけじゃなく、こう耳に、鼓膜に直接語りかけられ、なんか体っていうか脳が こう刺激を受けている感がすごかったあの時は。はい。次です。一番最近セックスしたのはいつですか？おとといくらいかな。確かおととい。まあでもその確かおとといみたいになっちゃうくらいには意外に覚えてないというね。初体験した時なんて、わあ昨日しちゃった、おとといしちゃった、あ1週間前しちゃった、もう10日経った、1ヶ月前に初体験したなとか、そういう感じだったんでしょうけども、日常化してるんであんま覚えてない。どんな風だった？最後は四つん這いバックで終わった。四つん這いバック中だし。どんなだったかってのはもういつも通りとしか言えないですね。普通に寝る前になんか旦那さんが勃起してたから、あしたいんだなって思ってするって感じでしたっていう、なんかいつもの流れでしたね。はい。次です。男性にされると嬉しいプレイは？そうなんですよね。この前やられた旦那さんの、なんだその薄い方の竿役みたいなセリフはみたいなプレイは結構好きでした、私は。なんだ、だからロールプレイングというか、なんか設定があってセックスするの結構いいなって思っちゃいましたね。あとはなんか優しいけど無理やり系もなんやかんや興奮しますね。ネバー S なんですけど、好きな男には責められるのも悪くないですからね。はい、次の質問です。男性にしてあげたいプレイは？睾丸を睾丸をどうこうするプレイ。っていうのはまあ半分本気半分冗談で、してあげたいっていうと相手が喜ぶ前提なんですかね。私としてはなんかそうだな、手こきでがっつりいじめて、その男性のとろけた顔とかをねすごく見てあげたいっていうのはあるんですけど、そうありがたいのド M の方ならそれ喜ぶと思うんですけどね。旦那さんもね結構 S 系強いもんですから、私の旦那さん多分そういうの喜ばないのかなーって、しょぼんって感じですね。はい。次です。男性の体やオナニーで気になること、男性に聞いてみたい疑問などありますか？射精するときどんな感じなんですか？金玉せり上がったりするんですか？っていう。でもこれを聞いたところでここで回答は得られませんよね。はい。次です。もし1日限定で男性の体になったらしてみたいことなどありますか？オナニーをしたいです。もう本当それにつきます。自分についてないからこそ、やっぱりチンチンのことに関連した何かをしたいです。いや、これはね、マジです。ね、特定の仕事とかなんかしてる人と入れ替わるだとまたちょっと違うけど、男性の体に、あ、入れ替わるっていうかなったらですね、これ。ありがた兄さんになったらってことですね。まあ、チンチンをいじりますよね。射精ってどんな感じなんだろう、はぁはぁってなりますね。はい。次の質問です。今回収録したオナニー中の音声を多くのリスナーさんに聞いていただくわけですが、緊張していますか？緊張はね、してない、正直。単純にそのワクワクドキドキですね。そのドキドキは緊張ではなく、なんか期待ですね。楽しいなーっていう、楽しいな、愉快だな、みんな幸せ、ハッピーだな、ルンルンみたいな感じです。もう恥じらいとか、もう恥じらいはありますけどね、相変わらず。でも緊張はないですね。もう緊張よりもこれを聞いておちんちんしこしこする方何いるのかなっていう期待とかで、私も頑張って女にいっぱいしようみたいになってます。はい、次です。リスナーさんへ向けて収録の意気込みをお願いします。はい、すいません、長くなっちゃったんですけれども、質問もそろそろ終盤です。今回ですね、まあ、実演という形でオナニーをこれからさせていただくのですが、皆様も私が気持ちよくなってる声を聞いて、おちんちんとかね、乳首とか好きにいじって、おのおのの形でね、気持ちよくなっていただけたら嬉しいなって思ってます。はい。質問がね、あと2つありますね。ありがた姉さんが普段よくやるオナニーの手順を教えてください。そうですね、何種類かあるんですけど、 M 字開脚式の方を説明すると、まあお尻が痛くならないようにね、タオル引いたりとか、あと何ですか、そのベッドの上とか、とりあえずなんかふわふわしてるところとかに M 字開脚で足を開いて、もちろんその着ているもの、少なくとも下はですね、全部脱いで、で、そうですね、まあ、最初はパンツの上からとかもやりますけど、最終的にはそれを脱いだ上で、主に片手の中指とか人差し指とかで、クリトリスをクチュクチュクチュっていじるのが好きです最近はそこにおもちゃを使って振動を当てたりして行くのにハマっちゃいましたはい、最後の質問が、それでは実際にその通りにオナニーしてみましょうということなので、そうですね今ね、結構実はその今この質問の前でオナニーをね、どういうふうにやるかという説明を聞いてて、聞きながらこういうふうにやるなって思い出すためにもう少し触っちゃってたんですけどね、パンツの上からいや、いい感じにね、ちょっと湿ってきてるのではないでしょうか、これははい、というわけで、このままオナニーをしていきたいと思いますじゃあ、そうですね、質問に答えた通りに、ひとまずはこの短いモコモコパンツを脱いで、下をパンツ姿にしていきたいと思ってます